年間第28手術 C 年の福音朗読は、重い皮膚病を患っている住人の人を癒すという物語でした。6年前の説教ですが、内容として取り上げていいなと思ったので、改めて取り上げて今週の学びを得たいと思います。間違い電話はよくある話ですが、私は過去に間違い電話の人とお友達になったことがあります。デートして食事をしたりというような、そういうお付き合いではないですが、間違い電話の後もしばらく電話友達になったという、そういう程度です。深夜に電話がかかってきました。主任司祭をはじめ、その教会には4人の司祭がいて、私は一番若い司祭だったので、先輩司祭よりも先に電話を取る必要がありました。深夜に電話がかかった場合も、それはまず私が電話を取ると、そういう暗黙のルールだったわけです。電話は女の子からで、中学卒業後高校に行っていない子でした。本人はてっきり自分の彼氏に電話をかけているつもりだったらしく、もしもしと私が言ったら、いきなりまくしたでられました。日頃あまり話を聞いてもらえないのか、よく間違えた相手にこれだけ話せるなと、しばらく感心して聞いていたんです。あのさ、電話間違ってるんだけど。するとその女の子はびっくりして謝ってきました。で、私は話が面白かったものですから、大変だね、よかったら話の聞き相手ぐらいにはなるよと言ったのです。2時間ぐらい話を聞いたでしょうか。話を聞いてもらって嬉しかったのか、また電話していいかと言ってきました。ああいいよと言って、その日は電話を切ったのです。まだ若かったので、深夜の電話を受けても次の日の仕事に響いたりはしない時代でした。10回くらい電話を受けたでしょうか。その後は安心してピタッと電話はやみました。電話の相手をしながらこんなことを思ったのです。どんな人でも自分がここにいるということを必死になって知らせたい、知ってもらいたい、分かってくれる人がいてほしい。人は自然に自分を分かってくれる人を求めるんだな、そんなことを感じました。福音朗読ですが、重い皮膚病を患っている住人の人がイエスに憐れみを求めます。律法の規定によると、重い皮膚病と診断された人は社会から隔絶され、礼拝にも参加できず、共同体の交わりに加わることもできませんでした。家族とも離れ離れでした。健康な人が重い皮膚病の人のそばをたまたま通るときは、重い皮膚病の人たちは大声で、私は汚れたものです、私は汚れたものですと叫んで知らせなければならなかったのです。こうした律法の規定は、重い皮膚病の人をさらに追い詰めていただろうと思います。誰もが自分を分かってほしい、自分を知ってほしいと思うのに、当時のユダヤ社会は病気の人を避けるように、関わりを持たないようにと仕向けていたのです。そこへイエスが通りかかりました。本来なら自分たちを避けて通ってくださいと大声で叫ばなければなりませんでしたが、なんとイエス様、私を憐れんでくださいと叫んだのです。 自分を知ってほしい、自分を分かってほしいと大声で叫んだのでした。この人々はどこかでイエスの噂を耳にしていたのかもしれません。自分たちを分かってくれるのはこの人だと、だから必死になって自分のことを訴えかけたのでしょう。イエスは彼らの訴えに耳を傾けました。イエスはすべての人がたとえ社会から切り離されている人でも自分を知ってほしい、自分のことを分かってほしいと思っていることを十分理解していたのです。イエスは人間の心の奥底からの願いを知るお方なのです。イエスは何も特別な動作はしませんでしたが、奇跡が起こり重い皮膚病は癒されました。問題はここからですが、サマリア人だったとされている住人のうち一人だけがイエスのもとに駆け寄り感謝を捧げたのです。私はこう考えました。最初はイエスに自分のことを知ってほしいと十人とも願ったのです。自分の置かれた状況を理解できる人はイエスしかいない。イエスお一人が私のすべてを知ってくださる。そこまで感じたのはサマリア人一人だけだったのではないでしょうか。残る9人はユダヤ人でした。ユダヤ人はユダヤ人社会に戻ることで迎えられる可能性があります。ところがサマリア人はユダヤ人と敵対関係にありましたので、たとえ健康を取り戻しても社会的には孤立してしまう可能性があったのです。他に何も頼るものがない、そういう中で自分を知ってくださった唯一のお方に感謝しに来たのではないでしょうか。ここから私たちが学びたいのは、イエスだけが私の拠り所ですと、そんな気持ちが私たちの信仰の中にあるでしょうかということです。信仰はありますが、拠り所は他にもあって、イエスだけを拠り所にしているわけではない。それが私たちの現実かもしれません。人は見られたくない部分は隠そうとします。それは家族に対しても、一緒に生活している人に対しても同じでしょう。そんな中で私の良い点も悪い点も全てを打ち明けて拠り所になれる方、そんな相手はまず探しても見つかるものではありません。全てを知ってもらうことができるのはイエスの他にいないからです。感謝しに来たサマリア人はイエスを自分の唯一の拠り所、全てを感謝できるただ一人の相手として理解しました。私たちも日頃受けているもの、まあ良いものも悪いものも全てを感謝できる、イエスに対して改めてそのような信仰を呼び起こすことができるように、このミサの中で恵みと力を願いましょう。